皆さんこんばんは、1年ぶりにこのようにして神様の導きにより、このセタナの集会ちょうど50年長い間主の大きな支え導きによって、そしてそれぞれの時代のそれぞれの方々が祈りと努力を重ねてこのようにして続いてきたこと、本当に感謝です。一番初期にこのセタナの地を開拓された大出さんは天に召されましたけれども、今は神様の御事で私たちをも見守ってくださっていることと信じて感謝です。はい、それで今回は死と復活、命、復活ということはこれは命ということですね。復活の意は死に打ち勝つ命が与えられるという。そして現代は大きな戦後最大の曲がり角、世界的にですね、ずっと軍縮とか核兵器をなくそうという動きが様々なことがあっても続いてきたのに、現代はヨーロッパ、EU の国々、それまでずっと中立を守った国ですらも、NATO という軍事同盟に加わろうことになろうとしているし、また日本も、憲法9条の精神を全く骨抜くになるような、相手を攻撃すると。安倍政権の時には、安保が強行採決ですね、安保問題に関して、では、アメリカがどっかで戦争を起こしたら地球の裏側でも出ていくんだというふうなことに、そういうふうに大きく変化したけれども、さらに今回は台湾で何かが起こったらなんていうことですね。そういうことは絶対に起こしてはならないこと、今のイスラエルのハマス、パレスチナ問題の独立したその日の翌日に、周囲のエジプトやヨルダン、その他の国々ですね、一斉に攻撃をしてイスラエル民族を殲滅するんだというふうなことで、周囲の国々の方がはるかに人口多かったわけですね。当然殲滅されると全く予想外にイスラエルが反撃をして、そういうことから次々と何回も中東戦争が起こってですね。そして時代が変わったら、イスラエルとパレスチナの人たちが和解をして共存すると。100年、もっと前、1800年代の終わり頃までは、ユダヤ人も少なかったし、パレスチナ人も少なかったけども、エルサレムで共存していたわけですね。それが時代が下るごとに、特にイギリスの介入ということがあってですね、そして大国の政治的な思惑があって、そして本来、特定の国を建てて、国家の発展、国家の命令の後、軍隊を組織してという考えはなかったアラブの人たちにですね、徹底して歴史的に迫害されてきたユダヤ人が、今度は死に物狂いで国を建てようと。非常に対照的なんです。片方はずっと大アラブといって、シリアからヨルダンの方からずっと大きなパレスチナ人、アラブ人としてつながっていた。それで特定の国家を作って、そして国境線を定めて、軍隊を持って、そんなことは考えなかった。民族同士の豊かなつながり、あったわけですね。その点はアイヌとか、いわゆるアメリカの原住民の方々もそうで、特定の国家をしてトップを作って、境界線を作ってというんじゃなくて、そういう意味自然的に生活したのに国家意識の強いものへ乗り込んできて、そして従いブロックで、そういうことになっていってですね、ヒトラーのすごい残虐な偉大な破壊があって、一層パレスチナに、そこでこそ 国を建てるんだと言って帰ってくる人たちが大量に出て、そしてアラブ人が住んでいった。それである意味ではですね、長く遊牧して住んでいた土地を次々と買い取る、最初はですね。そして、道路を作り、建物を作り、どんどん整備していったと。そういう国家意識の非常に強硬なですね、徹底して長い間迫害されたゆえに、国家を持たなければ迫害されると。そういう長い歴史がですね、今回のこうしたイスラエル・ハマス紛争、背後には長い長いそういう歴史があったわけですね。で、そういう状況にあって、ウクライナ、そういう武力による両方が打ち負かそうという点では共通しているわけです。それは、かけがえのない命を大量に抹殺し、それだけじゃなくって、もうウクライナでも手足が亡くなったり、障害を受けたり、1万何千人もおると。そのような人は一生苦しみ長いかないかないわけです。家族も含めて。戦争っていうものほどですね、そういう、ありとあらゆる悪が行われる場はないわけですが、そのような状況にあって、このキリスト者はどういうふうに考えていくのか。それは、聖書を学ぶ集会、いつもの礼拝もそうですけども、その中で常に念頭に置くと、こんな状況だったら、聖書はどう言ってるんだろう。キリスト者はどういうことを常に念頭に置かなきゃいけないのか。ヨーロッパのいわゆるキリスト教国というようなイメージで持ってこたる国までがですね、今度また巨額の資金援助をウクライナに提供するとか、その資金を何に使うか。要するにロシア兵を殺すこと。ロシアのいろんな軍人、戦車、そういった航空機を殺す。爆破して、それらを乗ってる人たちも殺すことですよね。まあ、そういうようなことを本当に聖書は認めてるのか。キリスト様は認めてるか。まあ、そういったことをですね、特にこのような時代状況、戦後日本は最大のですね、大きな転機とも言えると思うんですね。巨額の軍事資金をどんどんどんどん増強すると。他方では、大量に増加しつつある高齢者、老人。老人になれば多くある意味では、いろんな病気になったり、障害を持ったりする。そのような弱者を置いといて、相手を殺すためのものが、これ軍備費ですよね。それをとてつもない大量の、かつてない規模で、そういうことをしようとしているわけです。そこで、この政治は、いかに命を重要視するか。戦争は命は全く重要視しない。対極にあるわけです。そういう意味で今回のこの聖誕集会においてもですね、死と復活。これいかに命が大かっていうことをですね、聖書において私たちも少しでも汲み取るということでなければならんと思うんですね。で、そこでですね、この聖書という本はそもそも最初からですね、この重要性を言ってるわけです。で、今日読んだところは非常に有名なところですね。パウロがはっきりとこの復活ということの重要性を言ってるところです。最も大事なこと、これ福音としてですね。キリスト教の福音とは何だろうか。福音っていうのはこれ中国語なんですね。本来ギリシャ語はユーアンゲリオン。ユーは良いという説答語ですね。アンゲリオンの方はアンゲロー。これ、知らせるという言葉。ですね。だから、良き知らせ。ユーアンゲリオン。ということなんですね。アンゲロスっていうのは死者。皇帝や権力者からの死者が、普通のごく政治的な死者。これは、アンゲロスって言ってあるんですね。それは神様からの使わされたもので、アンゲロスが英語発音ではエインジェルになって、天の使い。というふうになって、今では、エンジェルってみんな神様のお使いというか、神様のところでおる、自由にどこでも行けるような存在を言うようになっていくんですけども、まあ、そういうことで、福音っていうことが15章、最初から書いてあります。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせると。生活の根本としてやる。これが福音だと。この福音というのは中国語。 そのままもらったわけです。本来グッドニュースです。良きっていうのはこの福。因は物理的な音ではなくて、訪れっていうのは音信っていうのに知らせという意味があるからですね。そこで幸いなる知らせと。英語でこの福音というのはだからグッドニュースになるわけですね。どんな言葉で伝えたか。この福音によって救われる。そうでないと信じたこと自体もになるという根本、キリスト信仰の根本の根本だと。最も大切なことをして伝えたのが、私も受けたと。キリストが聖書に書いてある通り、これは特にイザヤ書53章でも書いてあるとですね。私たちの罪ゆえに、この二通り意味を含んでいるわけですね。人間の罪が、真実の方を殺したと。罪によって殺された。他方には、私たちの罪があると本当に神様と共に歩めないから、罪を根源的に担って死んでくださった。イザヤ53章にすでに予言していた通り。悪いことをしたから罰せられたんだと。そういうふうに思ったら大きな間違いで、私たちの罪を黙って身に受けて、そうして死んでくださったんだ。ここからですね、この二つとも全世界で至るところで見られるような形にもなって、そのぐらい重要だからですね。復活ということの現れは、毎日曜日に礼拝することになっているからですね。日曜日の礼拝、これはキリストが金曜日に殺されて三日目、金土日。日曜日に復活したからこそ、その復活の記念として、復活の力をいただく。キリストは実際に復活された。私たちも信じるだけで、その復活の力、死に打ち勝つ力というんだから、どんなことにも打ち勝てるはずですね。死ということは最大の人間にとってもうダメージだわけです。これで目に見える存在なくなるわけだから。でもそれに打ち勝つということは、どんな凶悪な力にも増して、その力を受けるということですね。復活の力を受けると。どんなに不幸があっても、どんなに迫害にあっても、自然災害にあっても、憎しみにあっても、敵意にさらされても、孤独になっても、大きな病気になっても、それは最終的に全部死に至るからみんな非常に恐れるわけです。この戦争でも恐れる。でもそれら全てに打ち勝つ、死に打ち勝つ、復活するということは、どんな困難があっても打ち勝つから、それが復活ということを表しているわけです。で、実際にこの2000年の歴史は、そういう人たちによって、この御言葉、聖書のメッセージで伝えられてきたという側面があるわけです。で、そこまで大きな力を受けてなくても、そういう大きな力を受けた人の周辺には、絶えずその人のために祈る人たちが生じてきたわけです。それは神様が起こしたわけですね。ですから、復活ということは本当にこれは根本ですね。死に力に打ち勝つ力という意味。みんな病気で死ぬ、事故で死ぬ、何かで死ぬわけです、老齢で。たかだか来ても100歳ちょっとで。事故やら、思いがけない犯罪に巻き込まれたり、ああいう戦争、岩崩れ、台風や地震やら。けれども、その死の力に打ち勝つっていうことあればですね、この世の命は生じ100年だから、この年月を全て超えた、いわば永遠の命という、神様の命をくださるっていうんですね。ただ信じるだけ。で、信じる、信じると出てくるわけです。で、その復活する神様の力をもらっているからこそ、すべてのものが打ち砕かれてしまう死の力に打ち勝つ、復活を与えられた。だからこそ、罪の最終的な結局先は、滅びてしまう、死んでしまうと。けれども、その罪の力も死の力。だからその力を引き抱いたその神様の力によって、イエス様は全部の人に対しての罪を受け取って自ら死なれた。ただそれを信じるだけで不思議とですね、どんな人でも真実の愛、無差別的な愛、そういうものに全く叶っている人、ただの一人もいない。 番身近な自分の家族にしても、あるいは友人にしても、こういったキリスト者の仲間にしても、世の中の人、近所の人、通りかかりの人、電車に乗っていくようであれば、電車の中にたくさんおる人たち、あるいは国外の様々な困難にあったり、8億人もおるという食べることのできない飢えた人たち、あるいは戦争、迫害、何百万という人がもうシリアにおいてもですね、ウクライナにおいても、ああいう今のパレスチナにおいても、国内難民ということになってですね、ガザの人たちは、まあ、異常な生きるか死ぬかの瀬戸側にあるような人たちがたくさんおるし、ミャンマーも100万人も、100何十万も難民として国内外に逃れている。またアフリカ、スーダンとかそういったところでも以前からいろんなことがあっているわけです。そういうことで、もうどこにでも死ということは広がっているんですけども、その全ての死に打ち勝つことができるという、本当にこのような良い知らせ、どこにもないわけですね。たとえ殺されても、事故で死んでも、蘇る、復活、新しい命を与えた。で、生きてるとき、問題ですね、罪という。罪をいろいろ犯して、それがために誰かを大きな不幸に陥れたと。あるいはそのために誰かを傷つけた。あの時にああいうふうなことをずっと取り続けなんだら、こんなことになってなかっただろうとか言った類のことは、誰にでも大なり小なり、あると思うんですね。そういうような、心の中で一番人間が奥深いところで引っかかるのが罪の問題ですね。で、戦争っていうのは、殺された人も非常に、これ最大の、いわば不幸を受けた。また大怪我をして、一生障害者の目が潰されたり、足を失ったり。でも一方では、そういうことをした人もずっと後に残るわけです。自分は一番良くない殺人をしてしまった。しかも多くの人を殺人してしまった。半殺しにして、踏みつけていったと。そういうふうに、ずっと自分が戦争でしたことを家族に死ぬまで一言も言えなかったという人たちも非常に多いわけですね。むやっと死の直前になって、やっぱり言っとかないといけないと言って言う人も少しはおった。そういうふうに、罪ということは、どんなふうに隠れてしておられる人が心の中にずっと残るもので、その罪を消してくれるのは人間ではありえない。人間はそんなことは分からないわけですよね。一番奥深い罪は誰も言えない。愛に背いてるよなんて言ったら、毎日どこででもあるわけです。出会う人にはね、どれほど祈っているかと。隣人、誰でも出会う人、みんな道路行く、道々の人でも都会なんか、いくらでも人がある。苦しむ人、病院ごとにいっぱい誰かが苦しんでるだろうと。まあそういうふうに、愛っていうふうなことから考えたら、誰しも本当に、まあ極めてわずか。ということです。まあそういう罪を許してくれる。だからこの二つ本当に重要なことだと言ってるんですね。罪の許しと、一切のものに打ち勝つ力を与えると。これが復活っていうことですよね。そして、このようなことは、聖書は最初から一貫して書いてあるわけです。キリストから始まったんじゃなくて。それで、ですね、3日間ありますけども、酪農してる仕事中の方があるので、全部が全部参加できない方々が多いわけですので、2日目、3日目の言うことでも、あるいは今日言うことでも、繰り返すことはしばしばあるわけですが、そのためにもそうしているわけです。どっかの会場に集まってですね、昔からの無教会の聖書講習会とかになったら、3日間の3日ずーっと同じところ同じ座ってるから、全部始めからしまいまでみんなが聞くわけですが、セタの場合そういうことはみんなできないわけですね。それぞれの状況は仕事中ですので、まあそういうことで繰り返すということもありますが、それはそういうふうに、その時だけごく短い間しか聞かない、聞いていないという方々もおられるからです。それで、これが、あと少しだけ加えておきますが、聖書の最初からあると、この問題。命の重要さ。それぐらい重要な、最初から最後までずっとあるわけです。で、それは、 この罪の問題もそうですね。最初から最後までずっと罪とそれによる裁きの問題もありますが、それは一番最初ですね、創世記で誰でも知ってる。光あれ、闇の世界と混乱と闇、これまさに死の世界ですね。最もひどいのが、ああいう大量殺人と大量に障害者を作り、ありとあらゆるようなものを破壊していく。一人、二人、三人殺しても死刑になるのに、膨大にたくさん殺したらみんなが喜ぶなんて、根本的に本来間違ってるわけですよね。それに戦争になると、非常に良識あるはずの人ですらも、ああ、勝った勝ったと、勝ったってたくさんの相手を殺して、自分へのいわゆる味方と称するたくさんの人たち殺されたり死んでるわけですね。何が本当に嬉しいのかと。いうことに、たった一人の弱った人でもイエス様怒れた精神からすると。ということですね。でこの闇と混沌の中に、けれどもですね、神の霊、聖なる風が吹いていく。そして、光あれといったその真っ暗闇と混乱の空虚の虚しさの中に光が存在したっていう。で、この光こそですね、イエス様が遥かのうちに、ここはそのイエス様が言われること、本質を遥かに予言してる。旧約聖書は私のことをいわば指し示しておると。と、イエス様が言われましたが、後にイエス様が、命の光、ということを言ったわけですね。私に従う者に命の光を持つと。単なる物理的な光じゃないわけですね。だからこそこの光、いろんな意味全部総称しての光であって、だから普通は太陽がまずあって、そこで地球上の草焼きが出てきた。科学的に言えば、言いますか。こう見たらすぐに通るですね。これはですね、草が出てきただいぶ後です。まず光があって、それからもっと後に14節にやっと太陽ですね。単なる科学的な物理的なようなこういう起源を言ってるんではないわけですね。ここにはそういう、まず光そのものがあって、で、その光のある部分を太陽に分かってやって、大空に太陽ができたという形になっておって、そして目に見えない霊的な光、これがイエス様はっきりとここに明るみに出したわけです。まあ、ここにですね、命の光っていうイエス様が、永遠の命のことですね、死ぬことのない命。そういうことをイエス様言われたけども、ここのところ早くもそのことをですね、予言的に言ってるわけです。どんなに闇が真っ暗い、死の闇が迫ってきても光やと言った。この光は命の光だから。それからですね、次の一章の26節ですね、創世記。一章の26節見ますと、神は言われた。ここで神は唯一の神なのにですね、我々にかたどり。これも不思議なことですね。絶対神様、唯一の神。なんでこんなとこで我々に出てこなかった。これもですね、新約聖書の方はるかに予言してるわけですね。ヨハネ福音書でそれをはっきりそれを受けて、ロゴスなるキリスト、ロゴスと呼び方が他になかったかで、イエスっていうのを生まれてから人間につけた名前です。ですので、永遠の昔から神と共にあり、神であり、そういうお方、存在しておって。で、それが人間と形としてイエスと名付けられた。で、33年間生きた。ですから、神とキリストよってですね、天地創造もされたと書いてある通りですね。ですので、我々ってのは神とキリスト。キリストのことは早くこういうところで予言的に指し示しておるということが言えるわけです。そしてこの、人間を作ったのは、神とキリストにかたどって似せて作ったというけれども、神やキリスト様のどこに似せて作ったのか。それは、神とキリストが持っている本質は、まずこの永遠性です。何があっても壊されない。この世のものや権力が見えるものにみんな壊れていく。 まあ古代ではですね、太陽が壊れることは考えられなかったと思いますが、現代ではもう太陽も星もみんな最終的には壊れている。まあこの太陽もですね、徐々にですね、何十億年、50億年、それぞれに変質して、最終的には光を失う。すべてを失うのに、永遠ということは、どんなに時間が経っても、いかなることが起こっても、壊れない。そう、本質ですね。私たちも実はこういうふうな永遠性を持たせて作ったんだ。で、神様の本質である愛や真実っていうものの少しでも似せて作ったからこそ、神様の愛っていう目で見えない、によってもわからない。例えば犬やのか絶対わからんわけです。神だなんて、礼拝する犬なんて絶対能量になる。それは犬、動物たちは目に見えないものはわからない。嗅覚に届かないものはわからない。聴覚に届かないものはわからないんですね。人間は物理的な音声でなくても、また視覚的な目に見えなくても、触ることができないようなものでも、これを信じることができる。それは神様が霊的な存在だから、そういうのにかたどった。そして神様の愛もわかるように。その部分を与えられてるから、苦しんでる人は何か助けようと。動物なんかの場合は、例えば鶏の場合はテストに持った。ひよこピーピー鳴いたらですね、慌てて飛んでいくわけです。ところが、全く防音の部屋でひよこを足引っ張ってピーピー言わせてても、目の前で見とっても、親では何とも平気な部屋だ。声に反応するようにできてる。そういった類のことで動物の致命的な、そういうふうに限界を持ってるんですね。母親の愛とか言っても。私とこでも、牛を、羊を飼ったり、ヤギを飼っていた。その時に何度もお産を私も見て経験してますが、生まれた時は本当にドロドロで、それを全部食べ尽くしてたちまち、軸に立ち上がる。で、子羊が、子ヤギを連れられていく時にも最初なんか見て、にゃー、めーとか言ったりするけど、もうオーラになったりするのに立ったら全くもう忘れてしまってる。とかあるけど、人間の場合は、50年経っても60年経っても自分の子供と途中死んだり連れて行かれたりした覚えてるわけですね。まあ、とにかくそういうことも神の形。だからここでもですね、重要なことは、神様の本質そのものである永遠性。出エジプト記でもですね、私の名はありてあるものだ。ある、はやー。ということはから、ヤハウェっていうのが作られたと、ちょっと受け取られてきたわけですね。ハヤ、存在するという動詞です。で、ヤハウェ、何でしょう、ヤーベっていうのが神様の名前。ありてあるもの。要するに、ずっと存在が続くそのものだ。そういうところを私たちも受け継いでるんだ。というんですね。それをはっきりとさせたのがイエス・キリスト様だったわけです。はい。まあ、こんな風にですね、命っていうものずっと最初から暗示があって、そして二章もそうです。これは旧約聖書のに関することも言いますが、まあ、重なることもあるんですけども、二章のところもですね、神様の技っていうのは何にも砂漠状態で草も何もなかった。そこにですね、ここにあるように、水が湧き出る。うるおす。これが後に、私を信じる者は命の水を湧き出る。といったことと、実質のエデンから一つの川が流れて、全世界を潤していった。そういう命の水っていうことも暗示しておるし、神様が何せるであり、命の息を吹き入れて、そして生きるもんな。そうですね。神様から命に息ってあるけど、これをまた、ルーハ。ね。中国語では霊と訳ですから、そのまま日本も霊とするけど、息とも風、本来風なんですね。命の風を吹き込んだ。そしてそれが、新約聖書のキリストによって、 その吹き込まれた命の風をしっかりと神様を信じることによって、たとえ殺されてもこれは残る。まあ、そういうことになっていったわけです。で、あと、これはまあ、旧約聖書におけるその命ということでお話したいと思いますので、でもその時に参加されない方もいるので、その次第だけ。二つの木があって、命の木と善悪の木。命の木は命でわかる。ところが善悪の知識の木を食べたら必ず死ぬ。ここにはっきり対象あるんですね。ところが善悪と訳したから大きな混乱が起こってしまった。これはトーブとラーで、トーブは良いも悪いも、かぐわしいも、人柄いも何でも使う。ちょうど英語のグッドと同じですね。善っていうのはですね、道徳で見に限られた言葉ですね。むしろ日本語のこの場合って、よしあしを何でも人間の考え判断で知ろうとすること。だから戦争も起こる。こんだけ防備しとったら、これで守れると。人間的な判断でする。これ面白いか不思議なか、ここ探求っていろんな爆弾を作ったり。で、世界大戦の時に膨大な爆弾が出てきて、さらには、原子核、不思議な目に見えない放射線が出てくるわけだ。これを探求して原子爆弾、水素爆弾ができてしまったわけです。みんなこういうふうにですね、人間の都合でこれは良い、これは悪い、これは不都合だ、損だ。そういうことをたくさん知って知ってすると、最終滅びに至る。本来はそういう意味ですね。英語ではグッドアンドイーブルで、グッドはたくさんの意味があるわけです。だから、善と言うと、この意味が本来わからないはずですね。神様が来たら本当に良いことを神様を信じることだ。今言ったパウロも。復活と十字架を信じる。これ一番良いことなんだと。最良い福音ですね。善悪を知ったら死ぬ。あり得るはずがないわけです。神様まさに本当に良いもの、神様を知らせるためか、悪はどんなものか。そのために来られたわけですからね。ここは善悪でなくて、良いこと、悪いことを人間的な考え方で、そうです、ほっといたらするわけ。バベルの塔を作ったら悪いことをしたり、人殺したり、ですね。カインがいきなり殺したと。そういうことを追求していったら死に至る。現在の科学技術の知識、あるいは様々な用の、儲ける知識だとかなんかスマホのこういったことをずっと炎を追求していったら必ず滅びてしまうという、ある意味で非常にこの透徹した見方ですね。それと命に至る気があると。それが私はブドウの木といったイエス様そのもののことが早くも暗示されているということです。はい。まあそういうことですね。このように、命問題。要するにこれは復活の問題、命の問題。それと、死の問題。最も大いなる死をもたる戦争というですね。そう非常に、まあ、今日我々は毎日毎日、災害にしても戦争にしても、危機にしても、見ている事柄に関して、聖書は何を言おうとしているのか、何をこの今日のこういった混乱した時代においても、訴えようとしているのか。生きた神様は私たちに絶えず語りかけておるわけですね。特に日本、戦後最大の大きな転機になっておるわけです。そういう意味でですね、今大きな下り坂を下っていこうとしているわけですね。下り坂を下っていった先に何があるのか。そういうことを私たちは聖書の真理を持ってですね、そうした様々なことに対して見極める力を与えられたと願うところです。以上です。
はい、吉村さんありがとうございました。それでは、開会礼拝締めのお祈りを続いて吉村さんお願いできますか。
神様、今日の50周年を迎えた世田谷集会、どうか神様祝福してくださいまして、この今まさに世界中がそのことで苦しみ嘆きを見えておるこの死の問題、命の問題、それに重大的に関わっている戦争、そして聖書の真理、そのことに関してどうかしよう、一人一人にあなたからのメッセージを、この3日間において与えてくださいますように。